そんな、スタン・ハンセンですけども、さっき言ったスタン・ハンセンの相棒としてね、うん、やっぱ最高のタッグパートナーだったの。ブルーザ・ブロディ。
あ、ブルーザ・ブロディね。
ね、はい、で本名はフランク・ウォーディッシュっていう人なんですけども、
はいはいはいはい、
で、この人も、ちょっとこの人は変わり種ですね。この人もアメリカンフットボールのフットボールプレイヤーで、
あ、この人
プロの NFL のワシントン・レッドスキンズに入ってたんですけど、この人膝を壊しちゃう。膝壊して引退。で、その後に、この人テキサスの人じゃないかな。ドイツ系の人なんですよ、この人。
あー、なるほど。
ドイツ系の、
アメリカ人。デトロイトの人ですね。ミシガン州、デトロイト。うん。
で、ダラスで、新聞記者やってるんですよね、確か。
あ、そうなんだ。
うん。インテリジェントモンスターと言われるゆえんなんですけども、新聞記者やってた、
うん。
まあ、コラムニストとして生計立ててたんだけども、
うん、
まあ、体でかいもんで、
うん、
ダラスのフリッツ・フォン・エリック、まあ、鉄の爪。
あ、はい、
この人はね、結構な、プロモーターとして有名なんです。
うんうんうん、
ちなみに、フリッツ・フォン・エリックの息子4人、5人いますけど、
はい、
全員レスラーにさせたんだけど、
うん、
そのうち4人死んでます。
え、なんでまた
生きてんのは事故、あと病死、
うわ、
事故病死だったかな、もう一人事故。
ああ、そうね、なんかめちゃめちゃ不幸じゃないですか。うん、
めちゃめちゃですよ。この呪われたフォン・エリックスっていう有名な話です。
へえ、そうなんだ。
で、病死といっても薬、ステドリードの打ちすぎで日本で死んだデビッド・フォン・エリックとかね。
はいはいはい、はい、
うん。いろんな、あれは、
ね、そんな感じなんだ。
うん。で、この、まあ、テキサスの方のダースの、
うん、
人なので、そこでデビューして、フランク・ゴーディッシュがデビューしたんですけども、ブルーザ・ブロディっていう名前に変えまして、
うん、
まあ、アメリカではそんなにね、めちゃくちゃ有名ではないんですよ。
あ、そうですか。
うん。ただ、まあ、アンドレ・ザ・ジャイアントと対戦したりなんかして、
うん、
WWF では、まあまあ、まあまあ、中堅どころの、
まあ、中堅ぐらいな。
はいはいはい、はい、うん。まあ、スタン・ハンセンとも仲良かったんですけど、まあ、ちょっと違う道は言ってたと、
うんうんうん。
で、WWF、さっき言った、ダラスっていうのは、
うん、
フィリス・フォン・エリックとジャイアント・ババっては非常に、仲がいいというか、
うんうんうんうん、
名勝負を繰り広げるぐらいでしたから、やはり、うん、信用されてたと、
うん。
で、そこで、スタン、ブルーザ・ブロディっていいレスラーがいるからっていうことで、引っ張ったわけです、
ね、うん。なるほど。
で、キングコングブルーザ・ブロディとして日本から、うん、日本に来日したと。
はいはいはい。
そして見たら、もうヒゲもじゃで、まあドレッドじゃないけど、
カリーヘア。そうですね、そうイメージですよね。
で、足が毛皮のブーツ履いて、
はいはいはい、あのもっさもさのやつね、
チェーンを振り回して、
はいはいはい、
走り回って、その、なんていうか、会場の中をうろうろして。
なんか、
で、
毛皮のチョッキみたいなの着て登場するんですよね、この人ね。
で、この毛皮のベストは、ちょっと、前日を着てないんですよね、
うん。あ、そうなんですか。
新日に上がるんですよ、これ。
ああ、そうなんだ。
これも引き抜かれてる。
はいはいはい、
これがまた揉めてね、大変なんです。まあ、これはちょっと後で話しますけど。で、スタン・ハンセンが来て、その、いいタッグパートナーなんですけども、
うん、
本当に強かった。
なんか、よく、最強は誰だったかみたいな話するときに、うん、ブロディ
の名前は
必ず出ますよね。必ず出る、
うん。やはりね、何が強いって、まあ、受けが上手じゃないんですけども、
はいはいはい、
とにかく、跳躍力と、あと、瞬発力、そしてパワー。
はい。
で、ワンハンドボディスラムで、こう、肩で担ぎ上げて、ドーンと上から落とすんですけども、
うんうんうんうん、
これがまた迫力あるんですよ、
ね。なるほど。
で、なんといっても必殺技、キングコングニードロップ。
うんうんうん、
その、まあ、助走つけて飛び上がって相手にニードロップを落とすんですけど、その高さがすごい高いんですよ。
うんうんうんうん、
ふわっと上がって大きな体がドーンと落としてくるもんです。すごい迫力ある。
そうなんだ。
うん、で、瞬く間にエースレスラーになるわけですね、
はいはいはい。
すぐあっという間になりましたね。
うんうんうんうん、
で、どうなったかっていうと、
うん、
当時のインター、全日本のトップのベルトであるインターヘビー、
うん、
インターナショナルヘビーをすぐ取っちゃう。う
ん、なるほど。
で、ジャイアント、誰だっけ、あれは、ジャンボ鶴田とも抗争を始めるわけです、
うんうんうん。
で、ジャンボ鶴田の相手としては格好なんですよね。
うんうん、
体がでかい、お互いに。
お互いね。
うん、で運動神経がいい、
うん、
で頭もいいと、うん、いうことで、まあ名勝負でしたね。
そっか、迫力のある試合よね、
うん、迫力のある試合、うんうんうん、でやっぱりそこで説得力をつけた、うん、ブロディのに勝つということで、うん、鶴田の株も上げてもらえる。
なるほどなるほどなるほど。
本当にすごいレスラーだったんで、
うんうん、
あのその後新日、ごめんなさい、前日にスタンハンセンが上がってきても、
うん、
やはりもうどっちがエースってこともないぐらい、
うんうんうん
うん、で彼らがを見たいと、ダブルエースを見たいということで、
ね、
すごい人気になるわけですね。でも彼はプライドがめちゃくちゃ高い。
あ、そうなんだ。なんかちょっとこう
めちゃくちゃ高い、
気難しそうな感じ。
気難しいですよ。だから気になんてなったら ね、
うん、
まあしないという、相手にしないというか試合をこう、うんうん、ぶち壊してるも
ん。ああ、なんか
その最多のもんが、
うん、
長州力がね、前日に上がってきたんですね、うんうん、新日から。
言ってましたね。はいはいはい。
で、外国人レスラーと、当然、前日には外国人の宝庫ですから、やります、
うん。
スタンハンセンともやったりしてます。
うんうん、
他のレスラーとも長州もやりました。
うん、
けども、アンド、ブルーザ・ブローディとも一回だけやったんですよ、タグマッチ。
はいはいはい、
シックスメンタグマッチ、
はいはいはい。
全然相手しない。
あ、そうなんだ。
もう、なんだこのチビって感じで。
あ、
技を受けない。
そうなんだ。そんなことしちゃうの、うん、
もう子供扱いとはこのことというぐらい。うんうんうん、もう、天竜とか、鶴田とはしっかり試合するんですけど、
うん、
なぜかというか、長州とはやらなかった。そう、まともにしなかった。
へぇー。
で、なんでかっていうと、
うん、
長州が技を受けないからね。
あ、長州自
身が、ね、受けれない。
はいはいはい、
うん。受けれない。怖くて受けれないっていうか、
うん、
やっぱ体が弱いわけじゃないんですけども、
うん、
そういった度量がなかったので、当時はね。
うんうん、
その後、後々長州は良くなっていくんですけども、前日で試合することによって。でも、やっぱり新日、から来て、
うん、
ハイスパートレスリングやってっていうようなのと、もう全然噛み合わない。
なるほど。
ブロディは自分のペースで試合をしていくレスラーなので、
うん、
相手のペースはお構いなしでやる。
なんかこう、重厚感がなかったってことですか、うん、当時はね。
そうすると、まあ、長州の、なんていうか、相手は全くしない人だったから、
うん、なるほど、
まあ、合わないという、
うん。
全然ダメだったですね。
いや、なんか、すごい、顔見るとそういう感じのタイプなんだろうなっていうのはわかる。うん、
気難しいもん、ね、で、
うん、
気難しいというか、この後、新日に行くんですよ。前日から。
あ、前日からね。はいはいはい。
前日、その理由がいろいろあるんですけども、
うん、
言われてるのは、前日にその長州とか、
うん、
長州一派が来たり、まあ、スタンハンセンも入、ちょっと前に入ってきたり、あと、誰だろうな、ダイナマイトキットが来たりとか、
うん、
要は前日がどんどんどんどん飽和状態じゃないですけど、
あ、なるほど、
入ってくるわけですよ。いろんなレスラーが来ると。で、ブルーザーブロディ氏としては面白くないっていうのは、俺がいるのに、
あ、 なるほど、
なんで引き抜きするんだと、
はいはいはい、
俺さえいりゃいいんじゃねえかと、
うんうんうん、
俺とか天竜とか鶴田の試合じゃ不満足かと思うわけですよ、
うん、プライドがね。
だったらで片っぽで新日はもういろんな選手引き抜かれちゃって、うん、もうカスカスになってると、
うん、
長州もやられた、ハンセンもやられた、ブッチャーはいるけど大したことない。
ブッチャー。
そっちを見て、
うん、
俺が行って立て直してやると。
なるほど。
いう気合が彼にはあったわけですね。
あ、でもまあまあ男気があるっちゃ男気があるし。
男気があるというか、なんというか、まあ、そこで。
計算高いというか、うん、まあね。
うん、よし、行ってやるということで、全日本に、あ、新日本に行くに、
うん。
ここで待ち受けてたのはアントニオ猪
木。猪木とやるんだ。
アントニオ猪木と3連戦ぐらいやるわけです。
はいはいはい、はい。
猪木と、
うん。
で、そこで有名な、セリフを吐くんですね。
うん、
ブロディが、
うん。
猪木の瞳、猪木の瞳にバーニングスプリットを見た。
どういうことですか。燃え盛る
魂。うん。だから猪木とこう。
うん。
退治したわけですね、試合する前に。で、スーツ着て花束を持って上がるんですよ。あのチェーンを振り回しながら。花束持ってたからスーツ着て入ってきたのすっごい覚えてたんですよね。で、アントニオ猪木に挑戦表明というのをやったときに、猪木と見たときに、そこで猪木の瞳にバーニングスピリットを見たという有名なセリフを吐くわけなんですよね。で、 スタンハンセン、あ、スタンハンセン、ブロダーブロディとの試合。まあ面白かったですけども、猪木はもう下り坂だったんで、受けるので精一杯。
あれ遺跡がもう、じゃあ結構80年代とかの後半、うんうん、中盤とか、それぐらいですか、うん、
85年ですね。
ああ、中盤ぐらいなんだ。
俺が大学入った年で、びっくりしましたね、3月。大学入った年だもんな。
はいはいはいはい。あ、じゃあ、猪木がもうそろそろって感じの時か。加工気味の頃。うん、
そうですね。
うん。なるほど。
で、新日に上がってたんですけども、
うん、
同年、その年かな、うん、タッグ選手、タッグのリーグ戦があって、
うん、
ブロディは本命だったんですけども、うんうん、ジミスヌカとのタッグチームでやってたんですけど、
はい、
その対抗馬として藤浪木村組、うん、藤浪辰巳木村健吾組があった、
うんうん、
で決勝戦彼らとやらなきゃな、
うん、
彼やらなやるっていう話、
うん、
で猪木は坂口と組んでたのかな当時、うんうんうんうん、で新日としてはもうそろそろ世代交代をさせたいと、
うん、
で猪木じゃなくて藤浪にしようとシフトしよう、
なるほど、
はい、もう俺は当時長州はいませんでしたからね、シフトさせていこうとしたときに、
うん、
ブロディに勝ったら箔がつくだろうと、
うん、
いうことでブロディが負けのブックを書いた、
うん、
でブロディに言ったらブロディはそれは気に入らないと、
嫌だと、
なんで俺らが負けるんだ、
うん、
ね、あんなちっちゃい奴らの、
うん、
新日は前日と違ってちっちゃいレスラーが多いですから、
うん、
どちらか
と、うんうん、
木村健吾も線が細い、うん、ちっちゃいじゃないか、
うん、
猪木ならいざ知らず、
うん、
なんであんなレスラーに負けなきゃならない
んだ、負けなきゃいけないんだと、うん、
ボイコットした、
え、結構それはダメなんじゃないですか、
ダメなんです、
絶対、ね、
それはもうご法度中のご法度です、
うん
うん、でまあ物価、要はその物価というかそのあ、主催者側というか団体側として非常に扱いづらいですが、
あ、めんどくせえとこいつはと、
めんどくせえ、
うん、
扱いづらいですので、その後、うん、まあいろいろそれが大変なことになるんですけども、その後前田明との試合とかね、いろいろ予定されてたの、アンドレと、夢のアンドレとの試合もあるんじゃないかというふうに言われてた、
あ、アンドレブロディと、
そう、
うん、
で、猪木、坂口組が急遽、試合をして、
うん、
猪木はピンホールを取られると、藤浪辰巳に。まあ、それぐらいしないと客は納得せんだろうと。うん、
なるほどね。はいはいはい。
いうことで、なんていうかな。その、ブロディ組が、うん、いなくなった穴埋めを何とかしたと。
うん。
うん、まあ、それぐらい、まあ、新日とそういうことで揉めたり、馬場の、そういう意向は馬場の方が優しかったというか、うん、ちゃんと扱ってくれたっていうような話なん
で、ね、まあ、でもトラブルメーカーって感じだったってことですよね、うん、でもね、そういう意味では。
で、まあ、しょうがねえからっていうことで、うん、まあ、しばらくアメリカとか、中米とかを、うん、転戦をしてまして、
あ、その後、
うん、
うん。
で、プエルトリコを行ったりとか、
うん、
アメリカではダラスに戻ったりとか、
はいはいはいはい、
まあ、サンアントニオとか、WWF にも一時入るという噂があったんだけども、
うんうんうん、
まあ、ちょっと WWF が違う方向に行ってると、
はい、
エンターテインメント路線に行こうとしているので、
うんうんうんうん、
ブロディのようなレスラーはちょっと合わないんじゃないかということで、うん、行かなくなった。
あ、じゃあ結構もう日本から追放されちゃった感じで、いろいろ行ったんだけど、うん、行き先もなくみたいな。
で、ちょっとしばらくしたら、救いの手が伸びたのは、全日本プロレスに戻ってこいよ、はい。
あ、言われたんだ。へぇ、
はい、
はいはいはい。
馬場さんっていうのは、一回裏切った人は絶対許さなかった。
うん。
まあ、ところが、ブローディは許した。
うん。
それぐらいブローディの実力ってのは認めてた。う
ん、なるほど。
で、スタンハンセンとは、ところがスタンハンセンと組まなかった、
うん、
今度は対戦をさせようと、
うん、
馬場さんは思った、
はいはい、ハンセンとね、はいはい、
もうスタンハンセンは新日に行った時にタッグパートナーをテッド・デビアスっていう、うん、テリー・ゴリーテッド・デビアスが先かな、
うん、
テッド・デビアスっていうタッグパートナーを見つけて頑張ってやってた、
うんうんうんうん、
でブロディはブロディでジミー・スヌーカーっていうね、
うん、
数少ない気心の知れるレスラーとやってた。うんうんうん、このジミー・スヌーカーも WWF で、一流になってますから、
うん
うん、ハワイアン系のレスラーでいいレスラーな
ん
です
、うん、
で、それの試合を今度はそういう対戦をさせようとして、
うんうん、
で1回だけタッグマッチで1回だけハンセンと最初で最後の試合をした、
うん、
ものすごい期待させる試合、
うん
これはと思うような試合だけど、いつかシングルでやってほしいなって思わせる。
まあまあ、名タッグパートナーがシングルで対戦するって結構、うん、まあ、カード的にはね、美味しいカードですもんね。
で、さらに、その88年の3月だったかな。
うん
88年の3月に、
うん、
ジャンボ鶴田の、うん、まあ当時、全日本のエースが必ず持つというインターヘビーのベルトがあるんですけど、うんうんうん、まあかつてブロディもこれを巻いてたんですけど、うんうんうん、これに挑戦して取っちゃうん
です。ああ、すごいですね。
勝っちゃう。
うんうんうん、
やっぱそれぐらい馬場さん認めてた、
うんうんうん、
ブロディのことをね、
うんうんうん。
で、それだけならまだしも、ブロディはものすごく喜んだわけ、そのこと。
うんうん
嬉しくてしょうがないって、
うん。
今まで観客を追いかけ回しててね、チェーン振り回して追いかけ回してたのが、うん、もう観客に抱きついたんです。嬉しくて嬉しくて。
ああ、もう凶暴キャラだったのにキャラ忘れちゃって。
キャラ忘れちゃって、もうやったーっていうことで、もう嬉しくて観客に抱きついて観客も一緒になって、
うん
喜んでくれたの、うん。だから日本のレスラーは、日本の観客は最高だっていう。
いいじゃないですか。いい話。
でまあまあ、それはすぐに、鶴田に返さなきゃなんだか、返してしまうんですけど、うんうんうん、まあそういういいことばっかりが続くわけじゃなくて、うん、この後まあ日本だけじゃなくて、プエルトリコに、
うん、
プエルトリコにはカルロス・コロンっていうね、
うん
向こうのボスがおるわけですね。
うん、
プロモーター、兼、はい、ブッカー兼、プロモーターだな、
うんうん
兼、レスラーの人、
うんうんうん、
カルロス・コロンで、
うん。
で、その、コブンにホセ・ゴンダレスっていう人がいるんですけども、
うんうん、
この人はブッカー、要はどっちが勝つとかどっちが負けるとか決める人なんですよ、ね。
カスタッフ的な、まあまあまあそういう裏で組んでる
人、
ね。
で、この人もレスラーな
んです
、うんうん、で、俺に勝てとか、お前は負けとけとか、こっちが勝てとか、
うんうんうん。
で、それをブッカーの言うことがとにかく気になって、よう揉めたんです、う
ん、ああ、なるほど。
ギャラのことも含めて。
ああ、まあ相変わらずね。
で、舐めやがってと言って、このホセ・ゴンザレスが、
うんうん
シャワーを浴びてたブルーザ・ブローディを刺すんです。
う
ん、
え？
サクッと。
サクッといっちゃうわけ。
これにカルロス・コロンという親玉も入ってたんじゃないかという噂もある。
お
うで、ブローディは亡くなる、
うん。あら、あ、そっか、この人、なんか刺されて亡くなったか。そっかそっか。ね、なるほど。
不良の死ではない。まあ、殺されて。
ああ、そうなんだ。
亡くなる。
え、
まあ、当時、
うん。そんな、いい、大丈夫、捕まりますよね、でもそんなね。
もう当然捕まりましたけども、カルロス、まあ、場所はプエルトリコなんでね。
そっか、そっか。
そういう裏の手、この手でもう、執行猶予はついちゃったんかなんか知らんけど、結局なんですよ、うん。
あ、そういうことね。いろいろとね。
で、うん、で、新日本プロレスにも途中で上がられて、
うん、
最後は全日上がってたんですけども、全日のレスラーとして、
うんうん
非業の死を遂げるスタンハンセンも涙を流す。
まあこれは結構でも伝説的な亡くなって伝説になっちゃったパターンですね。
そうですね。だから最後にいいことがあってブロディがもう珍しく観客に抱きついてもう喜んだわけなんですよね。
うん、
観客と一体になれたと、
うんうん。
もうベビーフェイスに化けた瞬間というか、まあ前から人気はもちろんあったんですけども、
うん、
そういった中で頑張ってたのがそういう。
ね、そうなんだ。結構でも、なんかそういう、まあ、性格に難あるとか、ちょっとこうね、うん、それでも強いとか、最後死んじゃうあたりとか、すごくこう、なんか伝説っぽい感じの、あの、レスラー像ね。
職人なんですよね。
うんうんうん。
要は職人レスラーなんですよ。本当にこだわりが強いというか、うん、自分のプロレスをする。まあ、さっき言ったプエルトリコでも思えた一つは、ブックを飲まないのもそうなんだけど、やはり自分のプロレスしかしてこない。
なるほど。
相手に合わせるということをほとんどしたことないし、
なるほど。
しないと。
なるほど。
だから、でも、自分の手が合う、さっき言ったジャンボ鶴田とか、
うんうんうん、
天竜とか、まあ、猪木もその一人だと思うんですけど、
うん、
そういうレスラーに対するリスペクトというか、それは、 素晴らしいなと。
まあでもなんかちょっとインテリなところがバックボーンというかね、うん、その昔のところというか、なんかそういうの
が、ね、ね、
頑固で見え隠れする感じはありますよね。うん、確かに。
だからそこら辺のところが、うん、まあ、裏目に出てしまったというのが、かわいそうっちゃかわいそうなんですけどね。
これ42歳で亡くなってるんですね。
うん、早かったんですよ。ね、だから当時は本当衝撃でしたよね。
あ、これなんかニュースかなんかで知るわけですよね、皆さん当時ね、うん、
まあ当時やった週刊プロレスとかゴングとかに、
うん、
まあ載って新聞にも載ったかな、だったから忘れちゃったけど、
で、うん、まだ引退してないわけだし、まあまあまあ下り坂ではあるけども、まだまだって感じですもんね、うん、
まだまだですよ。
わあ、そうなんだ。結構でもショックというか、当時、まあ皆さん相当、まあレスラーって結構でも不慮の死を遂げてってパターン、まあ日本人レスラーもそうですけど、まあ病気だったりね、うん、事故だったり、殺人だったり、まあ力道山もしかりですけど、まあ、うん、まあありますよね、そういうこと。
あるね、
ちょいちょいね。
まあそれぐらい、なんていうかな、個性がきついレスラーだったんです。だからスタン・ハンセンとは真逆の人生を歩んじゃったんですね。
そういうことでしょうね。
スタン・ハンセンはもう長い、まあ、もう息の長いレスラーだったんだけど、
うん
うん、もうブロディはもう線香花火じゃないですけどね。
うん、確かにそう
だ。パッと咲いてパッと散ったような。
うん、確かに確かに。
だからみんなの印象に残るというかね。
うん、
まあ、ちょっと例えは悪いけど、ローリングストーンズとビートルズみたいな感じで。
そういうことでしょうね。
ね。いつまでもこう人に心に残って振り向けば彼がいるような感じなところと、
うん
う
ん、
もういないんだと思う虚無感とね。
あんまりこういう手のレスラーって今っていないですよね。
いないですね。だからスタン・ハンセン、いや、ごめんなさい、ブルーザ・ブロディを模したレスラーは出るんですけども、
うん、
ああいう野獣キャラという、
ああ、まあまあまあ、
でもね、突き抜けないんですよ。
ああ、確かに。
本当の野獣になってくんないと。
うん、
うん、なってくんないって言い方かな。
真壁なんかも割とそこを、
う
ん。
そう。彼は間違いなくブルーザ・ブロディの影響を受けてますね。
まあ、格好もそうだし。
うん。で、移民の歌使ってるでしょ。
はいはいはいはい。
レッド・ツェッペリンのね。
うん、うん、あ、そうですね。
うん。
まあ、大好きというか、まあ、完全にリスペクトしてるような。
リスペクトしてる。まあ、それぐらいやっぱり日本人にも外国人にも影響を与えてるんだけども、
うん、
彼と同じギミックは使えてるレスラーはいない。
まあ、キャラどっかでやっぱりみんなね、スイーツだとかっつってね、どっかでやっぱりキャラ変しちゃいますからね。
だからやっぱり、
うんうん、
頑固なのもそうですし、
うん、
やっぱり生き方も本当にレスラーのプライドっていうのは、彼のプライドってレスラーという彼のプライドが素晴らしかった。
なるほどね。
それはなかなかないやろうなと、
うん。これって、でもまあよくさっきの話じゃないですけど、まあ外国人レスラーって、まあ当時はね、うん、新日と全日をまあ割と行ったり来たりしてるわけじゃないですか。
うん、
まあ当たり前かのようにね。で、当時のファンってどう見てたんですか、うん、それって。こう、あ、なんか楽しそうとか、あ、また映ったとか、なんだよ、また映っちゃったのかよ。
まあ、面白かったっていう人もいれば腹立つっていう人もおるし。
あ、そうなんだ。あ、結構じゃあ見方様々なんですね。
うん、様々でしたね。どちらかというと、何やってんだっていう人のが多かったかもしれない。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、でも夢が膨らみますからね。
そうですよね。だって新前日でやってて、うん、これぐらいの実力が分かってて、
うん、もしかして新日行ったらどうなるんだろうとかね、猪木とやったら藤波とやったらって思うとワクワクするところはあります、ね、
だって当時は前日と新日、ま、絶対交わることはなかったわけで、
なかったですよね。
そこのこう外国人が映って戦うことでちょっと幻想を見るじゃないけど、うん、ね、こっちではこうだったけど、こっちはどうだろうみたいな。
だから来てくれたという、まあね、例えば新日のファンにとって、
うん、
ブロディは来てくれたレスラー。
なるほど。
救世主だ。
なるほど、なるほど。
で、スタン・ハンセンを裏切るものだ。
なるほど、なるほど、なるほど。
いうふうに見えるかもしれない。でも、その後のハンセンの活躍見たら、うん、裏切るものでも何でもねえというか、
なるほどね、
そんなちんけなことじゃないよ、みたいなところはあると思う。
なるほど、なるほど。いや、ストーンさんね、そこそこ時間いってますね。
来ちゃいましたね。
いや、これでもどうでしょうね。あんまりこれ、まだいらっしゃるんですが、
はい。どうしましょうか、ね、
これ、パート2で。
2行っちゃいますか。
で、
すいませんね、
いや、いいんです、いいんです、いいんです。あの、うん、ここで無理にね、あの、急いで話すよりも。あの、実はね、あと2人ほど、あの、レスラー上げてた
んですけど。用意はしてありますんで。
でも、これの残りの人たちは、やっぱりこう、語るべくことを非常に多そうなレスラー。
多い。でも、これね、あの、もう言っちゃっていいと思うんで、うん、うん。あと2人っていうのは、ハルコ・ホーガンとダイナマイト・キッド。
ね。これはね、
僕はダイナマイトキッドはね、
語るべき
この人の自伝があるし、その後もあるんですけど、はい、最後は泣きますよ。うん、
やっぱここは、
なんだこの人っていうの
ちょっとこうね、うん、この時間で語るには、あまりにも足りなすぎ
ちょっとごめんなさい、ね、濃いかな。
濃い感じはありますから。
ハルコ・ホーガンっていうのはもう、誰もが知るんで、うん、もう多分世界中で一番有名な人誰って、うん、アントニオ猪木。
確かに。
まあ日本でいうとこのアントニオ猪木とジャイアントパパを足しては、うん、足したぐらいの有名人。
あの、日本で一番売れた T シャツは間違いなくハルコ、
ね。一番 T シャツ。
ね。これは間違いないでしょうね。う
ん、まあ、あの、NWO T シャツと、ハルコガの T シャツ、
うん。そうですね。一番の T シャツね。いや、でもこれはやっぱりちょっとね、これパート2っていうことで。
いいですか、すいません、ね。
もちろん、だらだらと。いいです、いいです、いいです。あの、これパート2っていうことで、あの、今回は、ですので、ハルコ・ホーガン、あ、ごめんなさい、スタン・ハンセンと、
プロザ・ブロディ。
いうことですね。はい。
まあね、まあ次回もその二人、
うん、
まああの皆さんご存知だと思いますけど、ハルコ・ホーガンもちょっと末路がきついんですよね。
あ、なるほど。
まだやってますけども、
なるほど。
末路がきついんで、アメリカのレスラーっていうのはどういうもんかっていうのを体現してる人なので、
うん、まあ、どちらかというと、まあハンセンもしかり、うん、ブロディもしかり、まあ完全に日本語主戦場にしてたというか、
う
ん、
そ
うで完全なる日本ですもんね。
まあ、ブロディよりもそう、ブロディもそうですけど、うん、その、この2名ね、さ、うん、後半で言う2名は、うんうんうん、後にアメリカで大成功を収めるんですよ。
そういうことです
よね。日本で育ててもらって、
そうですよね。
アメリカで大成功を収める。
ちょっと違うパターンですけども、ね、この
パターンは違うんですけども、うん、その時の苦悩とかはすごいですから。うんうん、
なるほど、
うん。
いや、これはぜひね、パート2として、まあ、今回はね、外国人序章ですから、
はい。
はい。私もね、こう、小出し小出しにしていかないとね。はい。これは
まあ、年明けということで。
2018年、これ、持ち越しということでございまして。
はい。どこら辺になるかは別として。
そうですね。はい、ということで、今回は外国人。まあ、外国人ってどうなんでしょうね。今の外国人の流れっていうのは、
うん、
まあ、最後、ちょっとまとめ的な話ですけど、どうなんですか
ね。今の外国人っていうのも、その、今トップ外国人って言ったら間違いなくケニー・オメガって
。ああ、新日本
の。今度、
はい、
アメリカ、1.4 でもクリス・ジェリコっていう向こうの超一流のレスラーとやるんですけども、で、年の、今年の 1.4 のメインを張って、はいはい、その後、はい、内藤ともやって、だし岡田とも2回やったし、
はいはいはいはい、
それがベストバウトになったのかな、
うん、
1.4 はなったのかな、うん、ぐらいやっぱ名勝負製造マシン。でも彼は日本の、
うん、
日本出身と言ってもいいぐらい日本で育ててもらったさっき言ったようなレスラーに近いですけど、
うん、
やっぱうまいですよ。
なんか、うん、昔のレスラーってやっぱでかくて、うん、すごい、こうね、でかいっていうイメージがあるんだけど、うん、今もう少しスタイリッシュな感じですよね。今の外国人です。まあもちろんそうじゃない人もいるんでしょうけど。
そうですね。やっぱね、WWF が、まあ次回話しますけど、
うん、
台頭してるんですよね、世界中を席巻するわけなんですよ。そこでやっぱりね、彼ら何をしたかっていうと、
うん、
今までのような大味なプロレスもやりますけども、
うんうんう
ん、日本のプロレスを真似していくんです。
なるほどね。
そのために必要になったのが、ハルコ・ホーガンであり、ダイナマイト・キッドでありっていうことなん
です。そういうことですね。そこに繋がっていくわけですね。
うん、そうなんです
ね。いや、確かにね、そう、確かにそうですね、うん。はいはいはい。
その延長線上にケニー・オメガがいる。
なるほど。
で、おそらく彼は行かないとは言ってるけど、WWF に行くんじゃねえかなっていうふうに。
なるほどね。
僕は見てはおるんですけど、どうかなと。
まあでも確かに昔の WWE か。の試合見てると、うん、もう、初期の頃って、なんか、なんていうんですか、 ブレンバスターどころか、ボディスラムするぐらいでなんか盛り上がる的な、うん、なんか大味な感じのイメージ。今は全然違うってこと
ですね。今はもう全然その進化してですね。
なるほど。
日本のプロレスを吸収した人たちが向こうに行って、なるほど、大成功を収めてビッグマネーを手に入れると。
あれ、ちなみに中村さん今どうなってるんですか、うん、中村
さん。中村さんはね、はい、どこだっけ、スマックダウン、WWE のスマックダウンのエース格ですね。
スマックダウンっていうのはエースが、
あの、二つブランドがあって、はい、ローとスマックダウンと、
はいはいはい、
今まで二軍の NXT っていうところに出た、はい、そこでエースやってたんだけども、はいはいはい、今年の4月ぐらいから、
うん、
スマックダウンっていう、まあもうエース、あの、一軍の方に上がってきた。
ああ、すごい。
そこでトップグループに入ってますね。
ああ、すごいですね。
だからよく頑張ってます。
あ、
ただまだチャンピオンベルトを取るまでには行ってないので、
なるほど、
もう一踏ん張り、二踏ん張り、どっかでこう突き抜ける。でも彼はキャラ立ちしてるし、
あ、
まあ、拙いながらも英語はちゃんと喋れるんで、2年契約なんで、今度の4月で2年が終わるはずなんですよ。多分契約延長してもらえるようであれば、いけるんじゃない、あの、チャンピオンベルトを取れるんじゃないか。
これ、もう2年に行って、ベルト取って、うん、中村さんは最終的に日本に帰ってくるんですかね。
俺は帰ってくると思う。
ああ、向こうで。
新日本は、うん、新日本の戻る枠は残してると思う。
ああ、なるほど。
ただ年齢的にも40いくつになるんで、
あ、そっか、
プレスラーとして行けれるのかどうかっていうのはありますけど、
はいはいはい。
ただ向こうで大成功を収めてる一人なので、
うん
うん、今 WWE って何してるかって言ったら、
うん、
そのさっき言ったインド人レスラー連れたり、日本人レスラー連れてきたりとか、うんうんうんうん、中国人レスラーもデビューした
っていう。中国人もいるんですか。
要はグローバリゼーション、
あ
ー、ヨーロッパのレスラーもいっぱい来てます。
なるほど。
ヨーロッパ出身のレスラーもフィンベラーとか、まあ、あと誰だったかな、ちょっと名前忘れてたけど、何人かヨーロッパ系のレスラーも来てます。ヨーロッパチャンピオンも作ってる。だから要は全世界を巻き込もうと。
まあ要するにコンテンツとして世界コンテンツにしていきたいと。
そうですね。だから野球が、メジャーリーグがグッと伸びたのは、要は日本とか韓国とか台湾の選手を入れて、向こうの、要は我々のような日本人にもメジャーリーグを見てもらうためにテレビの放映権利を売ってっていうことで、日本人選手をどんどんと、まあ、一流ところを連れてきたと。
ね、
いっぱいお金払って、
ね。
それと同じようで、WWF も、WWE も、そういうアジア系のレスラー、
うんうん、
ヨーロッパ系のレスラー、まだアフリカまでは行ってないですけども、
うん、
中東とはね、さすがにちょっと難しいんです
。ガチンコな感じになっちゃいますよね。
中東っていうかね、ビンス・マクマホンがね、あの人はガッチガチのね、ユダヤ人なんで、ヴィンセント、ま、あの、ヴィンセントさんなんでね。
うんうんうん、
うん。マグマホンさんなんで、ガッチガチの、ユダヤ人なんで、どうも向こうの人と会わないし、
なるほど。
こういった、その戦争状態になると、もうガチであの人は肩入れしますから、
ね。なるほどね。
うん、
なるほど。アメリカ人っぽい
感じ、ね。だから向こうのレスラーとはちょっとそりが合わない、向こうの方とは合わない。
なるほど。
いうので、中東にはないけども、あとロシア人系のレスラーも連れてきてますし、
なるほど
これは昔から言うんですよね、うんうん、こういうのは、うん。
そっか。じゃあ本当にいろんな世界展開されてるってことなんですね。
だからもだから儲かってんですよね。
う
ん、
まあそういうことでしょうね。
バカみたいな。
もちろんそうでしょうね。
世界で一番こうなんていうかな、有料な、
うん、
あのでかい、もうぶっちぎってますからね。うん、WWF、あのヨーロッパアメリカではプロレスイコール WWF ですから、ね、
うんうん、
WWE ですからね。
うんうんうん、
イコールになってるんで、
まあ、そういうことでしょうね。
我々が想像する以上の
確かに
感じですね。
なるほど。いやー、でもちょっとね、この辺の、まあ、外国人の展開、まあ、そこの、
はい、
WWE、WWF に対してね、まあ、次回のこのハンス、うん、ホーガンとダイナマイトキッドというくだりが続いていきますので、はい。というわけで、今年のダメ元の話は、うん、今回のストーンさん話で締めになりますということですね。
失礼いたしました。
はい、いえいえ。まあちょっとね、来年以降もプロレス話まだまだ続いていきますので、はい。
はい、
これはもうね、ダメ元の話を呼び、ストーンさん、ストーンコールドさんともどもね、ぜひよろしくお願いいたしますと いうことでございますね。はい。はい、ストーンさん、今年1年ありがとうございました。
こちゃこちゃ、ありがとうございます。来年もよろしくお願いします。
はい、来年もよろしくお願いいたします。皆様、良いお年を来年また、よろしくお願いいたします。
良いお年をお迎えくださいませ。This program was brought to you by Moto Channel.